はい、こんにちは。人生上昇塾、足立でございます。
同じく安寿です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、先日のんき座まで、
はい、
行ってらっしゃったというお話なんですけども、
はい、
あの狭い空間に、15人ですか、
15人、16人でしたかね、飲んでた時は。
すごいね。なんかもう、どんな感じだったですか。
もうぎゅうぎゅう詰めなんですけども、
うんうん、
もうピッカリさんが海外宿手料理をどんどんあの気がついて運んでくださったり、本当に居心地のいい場だなと思いました。
あ、じゃあ店長さんがよく働いてた。
店長さんよく働いて2キロ痩せたって言ってました。
そうなんや。いや、すごいよね。だけど本当に人気店ですよね。
そう、
居酒屋、よく流行ってる居酒屋みたいな、
そんな感じで、もう中身が濃いし、
うんうんうん、
本当に一生懸命ね、道を求め目指しやってらっしゃる方ばっかりなので。
そうですね、ほとんどの方が、
うん、
城下ワーク実践者ですもんね。
はい、だからね、楽しいですね、
うん、あ、なんか空気感というか、
うん、
ね、なんか昔から言いますよね、僕ら、リアルにあってもなんかこうね、初めて会ったような気がしない、
う
ん、
あ、もうそれ、うん、本当に最初の時思った、
なんでこんな
でさーみたいな感じで始まってね、うん、初めましてとかなくてね、
うん、なんかリラックスしてるね。
うん、
うん、なんかこう気使わんでええというかね。
本当に
あの雰囲気僕も好きですわ。
うん、
うん、そうそうそうそう。で、どんな感じ、あのちょっと話聞いたら、
うん、
ある方があなたのことを18歳だと思っていたという話聞きましたけども。18はないよね。
ねえ、
ねえ、20、
まあ、極端なんだけど若い、はい、
まあさ、20代かと思ってたぐらいはいいけど、18っていうとね、
ね。
18というと、うち18歳いないから、そもそも。
そっか、
塾に。
あれ、年齢制限ありましたっけ、入塾に。
全くないですけどね。
あ、そうなんですね。いや、じゃあもしかすると小学生でも入りたかったら入れる。
いや、あのね、
うん、
小学生がやっぱり受講料払えないからですから。
あ、そっか。
ね、お父さんお母さんいいって言うてんのぐらいは聞きます
ね。あ、そうなんですね。
うん、そうそうそうそう、
幅広かったですよ、お坊さんみたいな人からね、いろんな方がいて、
あ、うん、いろんなキャラがいるよね、あそこ。
そう
あそこって言ったらあれやけど、
もういろんなキャラなんだけど、極端にあっちとこっちに感じるんだけど、
うんうんうん、
極めてるっていうか、
うん
うん、足立さんがやっぱりこう極める方なんで、そういう人が集まってくるのか、
うん、
どこ極めても同じですね。
ああ、極道ね。
そうそう、極道、うん、
極道ってあのヤクザのことじゃないですよ。あの道を極めるって書くので、
う、ね、
うん、道、一つの道極めていこうという方っていうのは、やっぱりそのそれも寿司職人もそうですし、
極道ですよね。
うん、あのどんな、
ね、
うん、どんな道でもですね、
うん、
手芸でもいいですし、
うんうん、なん
かいいんですけど、一つの道をこう行こうかっていう人っていうのは、
はい、
うん、なんかやっぱいい感じというか、こう、
そう、
ねえ、
だから極道の集まりだったんです。可愛い女の子がいたけど、
極道の集会所になってた
の。極道の集会所でしたね。
盛り上がってましたか。
はい、もうすごかった。
そっかそっか。でもね、アンジさんもまあ言ったら、帝国コースでいうと、
うん、
もう開設当時のメンバーやから、
はい、
ね、今やっぱり1年2年の方が結構多いじゃないですか、
うん、はい、
ね、ですから、あ、ちょっと先行って先に始めた、
ええ、
うん、アンジュさんっていうの、多分親しみがね、
うん、
うん、あの同じ塾生としてこう、うん、何回生みたいな感じで、
ええ、
先輩っていうような感じするんじゃないかな。
そうですね、先にやってる人のこと、私もすごく聞きたかったし、
うん、
うん、気軽にそんなん聞けるんだったら絶対聞きたいと思ったからね。
そうやね、
うん、
うん、だから、あ、アンジュさんだからどうやってんじゃなくて、
じゃなくてね、
そうそう、やりゃ僕だって、ガイドのアキさんだって、
はい、
ちょっと先に始めただけなんで、
うん、
まあ、淡々とやっていくと誰でもいけるんだと、
うん、
うん、観念バーンと落ちたらね、もそんな話しますけど、
ね、で、淡々とやればいいのよとか、
うん、
誰かが言ってたんだけど、それができんのだがねっていう話になって、
ああああ、
うん、でそのポイントとかね、どういうふうにやっぱり 持ってたらいいのかみたいなこととか、すごい、
うん、盛り上がって、質問がいっぱい来て、
あ、質問もね、うん、活発にしていただいてありがたかったですね。
あ、そうなんや、
うん、
そっかそっか、あ、それはよかった。わざわざね、はい、あの愛知の方から、
うん、
あとなんかいろいろ香川県、
はい、
京都、横浜、
はい、和歌山、
まあ、なんかあっちこっちからね、うん、みんな集結したってことで、
はい、
はい、忘年会も兼ねてやったということなんで、盛り上がったそうなんですけども、はい、ピッカルさんからメールが来ておりまして、
はい、
新年のですね、
うん、
第18回のんき座やりますということで、1月は17日の土曜日、
はい、
はい、定員12名で、勉強会&飲み会、もう飲み会と言っていいですね、あれは懇親会ですけど
そうですね、飲んでますから、
みんな飲んでますから、
うんうん、
懇親会をやるということで、またリンク貼っときますのでね、テーマは幸せを感じてはいけない、
はい、
ということの、また、次回どんなことやるのって聞いてみますけど、
うん、
もう今日からですね、参加者募集スタートということなので、
うん、
ぜひクリックしてみて、よかったらもうすぐ申し込んでいただければなと思います。
はい、
はい、それと前回ちょっとお話してました、ようこそ仮想現実世界へ、
はい、
秋のセミナーのスカイプ版ですね、
うん、
これが、今4名様から申し込みいただいてて、残りの枠3名様になって、
7人でやるんですね。
そうですね、
うん、
まだ、空いてるよっていう感じなんでですね、
はい、
スカイプちょっとね、あの条件があるんで、パソコンであることとか、
はい、
有線でつないでいただいてることとか、
うん、
ちょっと敷居が高いかもしれませんけども、
うんうんうん、でもこの際ね、準備してでも出たらいいと思います。
あ、そっか、
ね、本当にね、うん、のんき座でもざっくばらんにみんな本音喋ってますけどね、
はい、
足立さんね、もうあれやったらね、次ないやろってみんな言ってました。
あれってあの秋のセミナーの内容
か、うん、そうそうそう、
あ、そっか、
もうあれ以上はあれで終わりだねとか言ってね、
そう
言ってましたね。
それありがたいですよね、
うん、
本当に僕もそう思ってやったこと で、
あ、 そうです、
あの先はないんですよ、うん、
やっぱり
続くみたいな感じじゃないんですね。
そうだね、
あれでおしまいなんですけども、
うんうん
うん、だから一回全部おしまいにしたかった、
はい、
うん、言いたいこと全部言いたかったんで。
なるほどね、究極なんでね、うん、もう出たらいいと思います
そうやね、もう
ほんでさ、次あるとは限らないでしょ、うん、そのスカイプセッションって。
多分ないと思う、
ちょ、本当に
いや、多分もうだって春の準備してるんでね今。
あ、そっかそっか、
うん、だからもう秋の
ことは、秋を引っ張るわけにはいかない
秋のことはもう1月10日で忘れて、
うん、うんうんうん、
ちょっと春に向かいたいなと思ってますので、
どうしても出たくて出れなかった人はもう絶対おすすめですね。
そうですね、もう、うん、ぜひ味わっていただいてですね、
はい、
っていうような話の連続かもしれないですけども、
うん、
ちゃんと分かりやすくですね。
でもその縁もね、細胞というかね、うん、あの知らない自分がちゃんと覚えてるので、体の内側がね、
う
ん、だからね、
お
う
お
う、反応していくので、
うん、
とにかくあそこに浸るそれに浸るのが
そうやね、
いいと思いますね。
深いところでね、
うん、
なんかしなきゃビンビン響けばね、
そうそうそう、うん、
それが
頭はね、もうパーだと思った方がいい、
うん
うん、体が響くっていうのが大事、
パーいいよね、
うん、
なんか感じてもらったら、それがね、今後またこの道進んでいく上でね、
はい、
その感じたものがまたなんか教えてくれるんじゃないかと思いますんで、
は
い、まあ、気楽に参加していただければなと思います、
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日はメイコさんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、最近関連浄化を始めた女子です。質問が湧いてきたのでメールしました。脅迫観念を浄化すると楽になるのはわかるのですが、引きこもりになるんじゃないかと不安です。観念がなくなると行動する動機もなくなりませんか？
はい、ありがとうございます。これ読んだ時になるほど、もうこれごもっともだなという感じの質問なんですけども、確かにですね、
はい、
関連浄化をやると、
うん、
行動パターンがね、
はい、
劇的に変わるということもある。
はい、
うん、なぜ変わるのかというとですね、凶悪観念が落ちるからなんですね。
あ、
うん、凶悪、時々脅すって字書いてる人いますけど、
はいはい、
強く迫る
そうかそうか、強く迫るの強迫観念ですね。
そうそうそうそう、うん、強く迫るって書いて、強迫観念なんですけども、うん、何々しなければいけない、
はい、
逆に何々してはいけないっていうね、うん、自分自身に強く迫る、
はい、
ということなんですね。でこの大半のこの強迫観念っていうのは、まあ物心ついた頃、
はい、
もう幼少期からですね、中高生あたりまでの、
はい、
だいたい親子関係ですね。続いて先生とか友人関係、あと兄弟との関係の中でね、すり込まれていくんですけども、
うんうんうん、
その中でもやっぱりどうしてもこの親子というね、
この間もノンキザでも本当実感してきましたね、うん、そこは。
そうね、やっぱり、人間関係でも一番ね、
はい、
一番最初の人間関係じゃないですか。
そうそう、
それだと一緒に過ごす時間が一番長い、扶養されているってことですよね。
そうですね、
うん、育ててもらわなければ生きていけないという、影響力大きいんですけど。
そうなんですね。
例えばですね、
はい、
その親がですよ、
うん、
喜怒哀楽の波が非常に激しい人だったとする、
うん、
ある時はニコニコしてね、
うん、
とっても優しいんだけども、機嫌が悪いとですね、
はい、
突然鬼のように怒り出したり、
うんうんうん、
全く返事をしてくれなかったりね、
うん、
そんなことになっているとですね、
はい、
子供はすっごく不安になるんですね。
うーん、
うん、だってもうなんか大魔人みたいじゃないですか。
結構そういう風だったっていう人の話最近よく聞きますね。
ね、ぐるんと首が回ったらもう顔になって
、
昔大魔人というね
想像しちゃった、
ありましたけども、そうするとね、やっぱり、ね、安心して親に近づけなくなるんですよ。
うん、
どんなものが出てくるか分かんないじゃないですか、
うん、
ね、お母ちゃーんって言って近づいてきたらぐるっと鬼がこっち向いたらヒーってなりますからね。
ありますね、
うん、だから、いい時はいいんですけど、もう何が出るか分からない、
うん、
そういう親に育てられると人を信用してはいけないとかね。
あー、そっかそっか、知らずに、
そう、
ね、非言語で入ってくるみたいなのも、
非言語、非言語、
うん、
人に近づいてはいけないとかね、うん、そういうね、凶悪観念がこの無意識に、
そうそう、ミルフィーユのようにね、挟み込まれてくる感じですよね。
そうやね、だから非言語って言ったけど、うん、本当そうでね、
うん、
そういう感覚的、感情的、
はい、
そういうものがね、この無意識に刷り込まれる。だからね、ポイントはね、この無意識にというところなんですよ、
う
ん、
そうそう、こう無意識だから体が痛くなったり浄化するとしてくるんですけども、
うん、
これね、言語にならないものが筋肉とかが覚えてて、
うんうん、
で痛くなって解放されるなりこうね、
うん、なんかいろいろ
言ってきてるような気がするから、
出てくるね、
はい、
まあピッカリちゃんはマインドフリーという形でや
ってる。そうそうそう、
ね、意識的、まあ、自覚があればですよ、
はい、
僕こんな観念持ってんねんって自覚があればね、
うん、
自分で意識的にやってるんであれば全く問題がない。
そうですね、うん、
そうではなくて無意識層に深く沈んでいる、ね、そこから凶悪してくるんで。
あ、そうそう、それが強烈です。
うん、で当の本人はなぜ人に近づくと怖いのか、
うん、
なぜ人と一緒にいるとリラックスできないのかっていうね、わからないんですよ。
そうですね、
わけわかんないんですね、
うんうんうんうん、
あの人と仲良くしたい、でも近づくのが怖い、
うん、
ね、こんな感じの自己矛盾に苦しんでる人ってね、
うん、いるいる、
多いんですよ。
多いです、
うん、でね、以前ある男性の方とセッションして、この方は対人恐怖症だったんですけども、
はい、
直したいんですということで、
うん、
セッション受けられて、
はい、
大人になるとね、
うん、
自分は変わると思ってたっておっしゃってたんですよ。
うんうんうん、
子供の頃はね、
はい、
人付き合いが苦手で
ちょっとシャイだったとかね、
もうなんか怖かったけども、
うんうん、
さすがに社会人になったら、
はい、
うん、きっと大丈夫になるはずだっていうね、
うん、
そういうふうに思ってましたっていう、
うん、
でもところが全然大丈夫じゃないわけですよ、
うん
うん、それどころかね、
うん、
どんどん広くなっていく、
強化されて、
そう、その通り、うん、さてなぜ広くなるのかっていうと、
はい、
まあ、今まで何回かお話してきて、まあ、セミナーでもこの話だったんですけども、現実っていうのはね、
はい、
外の世界に何を感じ何を思うのか、
うん、
ということで作られてるんですね。
そうですね。
そやからこの、なんて言うんでしょう、例えばこの相手が会社の上司だったとするじゃないですか、
はい、
ね、だって人を信用してはいけない、人に近づいてはいけないっていう恐怖観念がこの無意識層に沈んでる人って、
うんうん、
他人は全てね、この恐怖の対象になってるんですね。
あ、無意識でね、
うん、もう全て恐怖の対象ですからね、
うんうんうん、
ですから先ほど申しましたこの会社の上司だったとすると、
はい、
上司は部下に指示するのが当たり前じゃないですか、
うん、
ね、会社の上司は、
はい、
うん、でもこのちょっとした指示がですね、当人本人にとってはこの怒られた、
うん、
攻撃されたってね、
うん、
否定されたってね、
はい、
そういうふうに感じてしまうんですね、
はい、
やっぱりあの人は恐ろしい人だっていうことで、
うん、
また先ほどアンジュさんも言ったけども、その人を信用してはいけない、近づいてはいけないっていう観念が強化されていく、
うん、
ますますその通りだよね、
うん、
なっていくんですね、
なっていくね、
そうそうそう、子供の頃のちょっとしたこの体験でも強烈な感情をこう、伴った体験っていうのはね、
はい、
やっぱりこの人生全般に当てはめようと自我がするわけですよ、
うん、
うん、人親だったんだけどももう全員になっちゃうわけね、
うんうんうんうん、
でそれがそういうフィルターを通して見ちゃうから、
そうそう、
ちょっとしたことが全部その攻撃的に、
そうですね、
攻撃を受けたみたいな、
例えばね、そういう観念、うん、そうそう、があれば、う
んうん、やっぱり信用しちゃいけないでしょみたいなのがます強化されていく、
うん、そうですね、
うん、でしかもほら恐怖観念で一つや二つじゃないじゃないですか、
うん、
何百っていうね、
そうそう、
数のこの恐怖観念が複雑に絡み合ってるわけですから、
はい、
なんだかよくわからないけど生きづらいとかね、
うん
うん、よくあるのがこの朝起きたら不安を感じる、
あ、私ありましたね、そういうこと。
あ、そう、
5、6年前に。
あ、そっかそっか、
はい、胸がね意味なく重いんですね、
うん、
目が覚めた時に、
うんうん、
で何だろうって思ってもわからない、
うんうん、
でだんだん意識がはっきりしてくると、あ、何もないないってこう思考で押し込めるのかなと、胸の重さは取れてるんですけど、
うんうん、
朝一でねドーンって乗ってる時ありました、
うん、なぜ朝一かというとですね、
はい、
これもお話ししましたけど、自我って一回夜に消える、
あ、
うん、あの眠りについて深い眠りにつく、
うんうん、
夢も見ないようなね、
はい、
眠りについた時っていうのはもう私っていうのがこの世から消えるんですね、一度。
あ、セミナーでね詳しく話していただいたやつですね、
うん、そうなんですよ、で、うんうん、朝起きた時に、
はい、
そのまあ、セミナーでは自我を中心とする地上位って言いましたけども、
うんうんうん、
この自我が活動を開始するわけですよ、う
ん、はい、
言ったらパソコンの電源を入れるような感じ、
あ、
うん、で高血圧な人、特に僕みたいな人間は、
はい、
うん、起きて3分後には活動を食えるから、ね
うんうん
うん、もうシャキッとしてパンともう自分の世界作れるんやけども、低血圧の人ってボーっとするっていうじゃないですか、
うん、
なかなかこの言ったら古いパソコンのように電源が、
うんうんうん、
で立ち上がるまで時間かかるんですね。
ああ、私そのタイプ。
そう。でどちらにしても、うん、その立ち上がるわけですから、私っていうのが。
はい。
その時に、
うん、
その不安がずっと一緒にやってくるわけですよ。
そうだった、そうだった。
うん、そう。だからそれはなぜかというと、その恐怖観念っていうものを握っている自我ですから。
ねえ。
一緒に立ち上がってくるわけでね。
ああ、そっか、
うん。だから不安っていうのもうーっと表に出てくるわけ。
うん。
そうなんですよ。
だから今後不安なことがあるから。だったらわかるけど、そうじゃないのが毎日毎日あったので、
そうね、
でもまあ観念浄化ですっかり取れちゃったんだけど、
う
ん、
そうね、それはあのね、毛糸をほぐすようにね、
うんうん、
絡んだ毛糸をこうほぐしていくようなことをやったので、
うんうん
うん、それでもう、生きづらさとか不安っていうのは消えていった
ねえ、
うん、でもねこれやっぱりほぐしていかなきゃいけないのね、
そうです、
そうなんですよ、
うん、聞いて回ってもこの胸の重さ誰か知りませんか、どうしたらいいんですかって 浄化ワークやる前だったかな。
そうやね。だから、ね、うん、原因が一つやったらそうこうだよって言ったら消えるんでしょうけども
ね。塩であの床拭くといいとかね、こんなおまじないがいいとか真剣にやったぐらい辛かった、まあ、
そうなんてね。そうそうそうでもそういうすがっちゃうぐらいしなんか不安、なんか不安があってね、
うんうん、
それようわかるねんけども、
うん
うん、でもなんか脅迫観念、まあ、上司が嫌だって言ったって、
はい、
ね、仕事をしなければ生きていけないじゃないかなんてね、
うん、
いうことで頑張ってね出勤してるとね、
はい、
いつかはねこの行きたくても行けないほどですね、
うん、
心が病んでしまう場合もあるんですね。
あ、そうなんですね。
ですからね、このままではやばいなと感じたら、
うん、
できればね、
はい、
一度休職した方がいいですわ。
あ、そういう場合は、
うん、お休み、
うん、
うん、あの僕も12年前ですけどパニック発作で苦しんだ時に、
うん、
仕事をスタッフに任せてね、
はい、
ほとんどね事務所に行かなくなった時期があるんですよ。
うん、
うん、今無理してね、お金を稼ぐより、
うん、
この生きづらさ、先ほどアンジさんが言った絵も死ねない不安、
うんうんうん、
これをね解消する方がねもう絶対先やと思ったんですね、
うん、
で、アパートでね、事務所行かずね、
うん、
毎日アパートで関連状況やってたんですけども、
うんうん、
やっぱ周りの人間からはですね、
はい、
なんで仕事を放り出したんだっていうね、
うん
うん、そういう目で見られたり、どうしたんですか足立さんって呼び出されて居酒屋で、
うんうんうん、
何があったんですかって言われたぐらいなんで、
う
ん、実際ね、同業者にはどんどんどんどん追い抜かれていくんですね、
うん
うん、でもねその時の当時の自分にとっては、
はい、
あの時の判断がやっぱり正しかったというか、
そっか、
うん、あのやっぱりあの前後は先にそれを解消するっていうことが大事やったっていうか、
うん、
あのままやっててもね、
うんうん、
遅かれ早かれですよ、
うん、
多分打つまで行ってたと思うね。
うん、
うん、そうだから僕にとってはいい判断やったんちゃうかなって今思い返すとそう思うんですけど、
急がば回れでね、何が大事かっていう情報も知らないと無理しちゃう時ありますよね、
うん、そうやね、
うん、
ですからお金も仕事もあるけど不安で不安でどうしようもないって、
うん、
逆にやばいじゃないですか。
やばい
ね、
どうしゃいいの。
そうそうそう、僕もそういう感じになったんですねあの頃って。うん、でね、内観してノートにこの観念を書き出していって気づいたのは、
はい、
もうね観念なんてむちゃくちゃなんですよ。
うんうんうん、
例えば人を信用してはいけないっていう観念も確かにあるんだけども、ね、人を信用しなくてはいけないっていう観念もあるんですね。
あ、同時にね、ありますね。
あるんですよ、
うん、
で、お金持ちにならなくてはいけないっていう脅迫観念もあるんですけども、
うん、
金持ちになったら妬まれるっていう観念もあるんですね。
うん、もう何とかして自分をいい風にしようとしてる根本がいろんなことしますもんね、
うん、だからね、うん、もう真逆があるんですよ、
うん、
観念には、
うん、
アクセルとブレーキがあるんですよ。
あ、
うん、でね、ほんまにそのノート見てどっちやねんってこう突っ込みたくなるぐらいね。
そうなんですね、
いろんなことが矛盾している。
はい、
うん、で正反対の観念が潜在意識に眠っているわけですから、
はい、
これが、ね、困ったことにね、
うん、
どっちを選択してもですね、
うん、
結局ストレスを感じること
がある。あ、そうだったそうだった、うん、
そう、
はい、
でね、あ、もうこれ間違いないと思ったんですね、
うん、
やっててね、
はい、
で長年のこの得体の知れない恐れや不安っていうのはね、
うん、
もう原因はもうこれしかないと思ったわけですよ。
うん、
相対する観念、脅迫観念ね、
うんうんうんうん、
でね、来る日も来る日もまあ浄化学をやっている、
うん
うん、でそうするとね、この大学ノート1冊ぐらいこう浄化終わったところぐらいまで来ると、
はい、
明らかに軽くなってるんですね。
そうですね、でもそのたくさんやらないと、繰り返し繰り返しやらないと脳ってダメですね。
そうそうそうそう、一時的に楽になるのはね、うん、もう、うん、僕ね多分初日ぐらいに楽になってるんですよ。もう
そうそうそうそう、
うん、でそれで終わっちゃうと、
うん、
根っこって引っこ抜けてないから。
そうなんです。
そうそうそうそう、
ずっとやるのが大事ですね。
そうそう、で何か変わった、何がなくなったかというとですね、
うん、
何かにこの後押しされている、後ろから押されているような感じ。
はい、
でも一歩前に出ると行き止まりにぶつかるような感じ。
ああ、
もう息苦しい、
うん、
なんかごっつい怖いんですよねその感覚が、
うんうんうん、はい、
行きゃいいんだって行くんだけども、もう一歩行ったらなんかそこに圧迫感を感じて、戻ろうとしたら後ろから押されるみたいな、
うんうんうんうん、
これがね、すごい生きづらいというかね、
はい、
あ、 これだったんだっていうことが分かって、うん、この胸の奥のモヤモヤ感が消えるんですけども、
うん、
で爽快感がやってくるんですね、
うんうん、
最初はねその爽快感っていうか何もない感覚っていうのが、
うん、
これまた慣れないんですよ。
あ、
うん、だってほら何十年40年だったねその頃、
ね、慣れ親しんだ
そうや、ね、
アクセルとブレーキの
自我なんか状態からこう、うん、命令されるっていうことがね、
うん、
もう慣れきってたんでね、
うん、
それがいきなりシーンですからね、
また心もとなくなりますよ ね自我は、
おいおい、うん、これって大丈夫かよっていうね
うん、うん
うん、ちょっと一時的にそんな感じになる、
はい、
でもね恐れや不安に苦しんでいた当時に比べるとはるかに楽になってる
ん
で、
うん、はい、
でですからそれからも内感情化っていうのをずっと続けていったんですね、
はい、
するとやがてこの大丈夫かよって不安が出た自我も消えて、
うん、
ね、自分に命令されないっていう状態がこうすっかり普通になってくる、
うん、馴染んでくるんだね、
馴染んできてそれがもうすごく楽になる
ん
だ、
うんうん、はい、
はい、であ
ります、
ね、そうだから何でもやっぱ段階があるんだなと、
うん、そうそうそう
そうそうそうそうそう、やっぱりこの道進むんであれば、
はい、
散歩すると風景が変わっていくじゃないですか、
うん、
それと同じようにゆっくりゆっくり風景が変わっていく、
はい、
立ち止まっちゃうと、
うん、
なんやこの風景が最終的な風景かって勘違いしちゃうんだけども、
うん、
そうではなくて歩き続けるとどんどん変わっていくのね、
はい、
だから、ここで終わりなんていうことをやらない方がいいですよね、
うん、本当に
歩き出したんだったら、
うん、
ほとんど歩いてみようと、
そうですね、
うん、でね、今日ご質問いただいたこの観念がなくなると行動する動機もなくなりませんかというね、
はい、
めいこさんのご質問なんですけども、
うん、
あのね、確かに強迫観念ではもう行動しなくなるんですけども、シフトするんですね、
シフトする、
うん、何にシフトするかっていうと一言で言うと心地よさ、
うん、
その時に心地が良いかどうかなんですね、
うん、
で、
はい、
先日帝国かな、なぜ足立さんはお酒やめたんですかって質問いただいたんですけども、
はい、最近ですか、
最近ですね、
やめたの、
半年ぐらい前で、うん、別にやめたわけではないんですよ、
うんうん、
確かに半年以上飲んでないんですけども、
はい、
もう本当単純で飲みたいと思わないから、
そうですか、
飲んでないだけで、
足立さんといえばお酒っていう印象がありましたけどね、
僕自身もそういう印象が
自分自身も
何好きですか、酒って言ってたんだけども、
うんうんうん、
もう今の酔っ払うっていうことより、
はい、
今そうなんです、クリアな感覚、
うん
うん、の方がね心地がいいんですよ、だから禁酒したわけではないんでまた飲みたいと思ったら自然に飲み出すと思うんですけども、
うんうん、
これがね万事そんな感じ、
う
ん、だからこのお気楽もほら今日で172回になるんですけども、うん、
はい、
こんなん脅迫観念でやってたらね、
そうですね、やれないよね、
もうじゃないけど
苦しい苦しい
もう続いてないですからね、
そうですね、
うん、ですから何か何を話そうかなって考えるの大好きやし、
ああ、そ
うん、こうやってこうアンジュさんと喋ってる収録も楽しいしね、
うん、
後で BGM 探したり編集するのもね、また面白いんですよ、
そっか
ですから何かを手に入れるために何かをするんじゃなくて、
うん、
このやること自体に心地よさとかね、
うん、
楽しみがある、
はい、
そういうことで続いてるんですね、
うん、
でもねそんな好きなことやって生きていけるのはね、特別な人だけですよってね、
うん、
結構言われることあったんですけども、
うん、
僕ね全くそうは思わないんですよ、
うん
うん、だから強迫観念でやらなければいけないと感じて義務感でやるのとですよ、
はい、
これはおもろいなって感じて好奇心を持って楽しんでやるのと、
うん
ね、どちらの方が長く続いたりね、
うん、
まあ成果が上がるのかっていうことですよね、
そりゃ決まってますよね、
そうですよね、
うんうん、
ですからやるんであれば、
はい、
中途半端にやるんではなくてね、
うん、
今日オープニングで極度っていう話出ましたけども、
はい、
とことん突き抜けちゃえばいいんですよ、
そうですね、
うん、だから、心地よさっていうアンテナを立ててね、
うんうん、
あこれええやんと思ったら、
うん、
を感じたらとことん遊んでみる、
うんうん、
で遊び尽くして飽きたら、
うん、
その時スパッとやめちゃえばいいわけで
しょ、そう
そう、うん、そうそう、だからまだ僕はこうやって話してるのは、
うん、
まだ遊び尽くしてない、
うん、飽きてないんだ
まだ遊び足りてないっていうことだと思うんですよね、
うん
うん、でもね、困ったことにですね、
うん
うん、困ったことっていうかもう結構多いんですけども、
はい、
心地よいとかね、
はい、
好きとか楽しいとかね、そんな感覚がよくわからないって方結構いるんですよ。
わかるわかる、それもよく聞きますね。
私は何が好きなのかよくわかりませんとか、何をしてもいつも長続きしないんですよねなんてね、おっしゃるわけなんですけども、
うん、
それはなぜかというとですね、
はい、
その巨悪観念が障害物になってね、
ああそうか、
うん、心地よさとか楽しさっていう感覚が受信できない状態になっている。ですから、あこれやってみたいなって一瞬感じるんやけども、
うんうんうん、
すぐに長寿があそれやったらあかんでってね、
うん、こうせねばならぬぞよとか、
そうそう
思っちゃうんですよね。
ストップかけたり、
うん、
今ワンジさんも言ったけども自分は心地よさ感じないけども、
うん、
やらなければいけないっていう脅迫観念がそれをさせてしまうとかね、
うん、
うん、そんなことやってると麻痺してくるんですよ。
麻痺、そう麻痺です、
うん、瞬間にバーン脅迫観念がボーンボーンってやってくるんでね、
うん
うん、感覚を一瞬感じてるんだけども、
はい、
もうすぐに脅迫された方にもやらなければいけない、逆にやめなければいけないみたいなね、
うん、
そんなことを繰り返してる自分でも自分のことはよくわからない、
うん、
だってほらラジオのアンテナが土の中に埋もれてたら、
はい、
埋まってたらですよ、
はい、
電波受信できない、
受信できない、
そうあんな感じでね、
うん、
なってるんで、まずは障害物を取り除く、
うん、
これがもう一番先なんですね。
やることはそれですね。
うん、そうでコツコツ観念を手放していくと、
うん、
この埋もれてた感覚っていうのがだんだん蘇ってくるんですよ、
うん、もう元々あったものだから絶対取れば蘇ってきますよね。
そういうことそういうこと、
うんうん
うん、でもね楽しいことだけやってたら生きていけないじゃないかって言われる方がいらっしゃるんですけども、うん、これはもう逆なんですね、
うん、
あのね現代今の時代ですよね、
はい、
我々が子供だった時代ですよね、
うん、
それ比べてみるとね、まあ、いろんなことは違うんですけども、うん、
はい、
その中でも顕著なのがねやっぱりこの人生の楽しみ方だと思うんですよ、
うん、
今ほらこれは楽しいよ、いやこっちの方が面白いぜみたいな感じで、
はい、
なんか楽しさがずらーっと並んでて、
うん、
今の人たちってその中から自分の好みを選ぶじゃないですか、
はい、
なんかテレビゲームとかディズニーランドとかでスマホとかね、
うんうんうん、
で遊ぶっていうかどっちかっていうと遊ばれてるような、
うん、
ほら電車乗ってるとほらもう一列全員スマホをやってるじゃないですか。
そうそう
全員
みんな同じねえなんかじっと、うん、
寝てるんかと思ったら全員がスマホやってるっていうね、
うん
うん、だから、まあ、僕もたまにその中に入るんですけども、
はい、
あれねちょっと引いてみると一種異様ですよね。
そう、
そう、そう、そう、でね一昔前我々が子供小学生中学生何にもなかったでしょ。
そうそうそういうのなかったですね。
ねえ で、うん、ですから、お人形あったかもしれへんけど、
うん、
やっぱりその人形を使って自分で、遊ばなきゃいけないじゃないですか、
うん、
ドラマ作ったり、
はい、
こんにちはリカちゃんとかさ、
うん、やってたやってた
女の子はね僕らはほら、うん、やっぱり土をこねて団子にして、
はい、
投げ合ったり、
うん、
自転車買ってもらったらもうみんなで冒険、
うんうん、
して行ったことのないところまで行こうぜみたいな、まあ冒険をしてみた帰ってこれなくなったんですよ実際あれびっくりした。東京の時代新宿に住んでた時代にだって今何もないですもん。あの GPS もないし。
そうですよね。
もう
どうやって帰ったんですか。
どうやって帰ってとりあえずもう暗くなって帰りました。朝日曜日の朝集合してんのになんかもう暗なって帰った、うん、
って
もうっていうね、あの本当冒険でしたけどね、
うん、
うん、そういうね自分の感性をねこの最大限に生かしてね、
う
ん、遊んでたんですよ。ですから人生のあちこちに遊び心っていうものがね、
うん、
あったような気がするんですけども、
はい、
今なんか遊びって企業から提供されるようなね、
うん、
ことになっちゃったんじゃないかなみたいな、
されてますよね、
うん、いう気がするんですけどもね、
うんうん、
確かにこの人間業界で生きていくためにはね、
はい、
やんなきゃいけないこといっぱいある、
うん
うん、それはもう確かなんですけども、
うん、
じゃあねやらなければいけないことをやらなければいけないって考えてやるのをやめましょうと、
うん、
ね、どうせやらなきゃいけないんですから、
うん
うん、どうせやるんやったらその中でいろんな工夫をしてね、
うん、
心地よさとか楽しみを見つけていけばいいんですね、
うん、
例えば料理一つとっても、
はい、
そうなんですけどももうめんどくさいなとかね、
うんうん、
なんで私はこんなことしなきゃいけないのよみたいなね、
うん、年末だし掃除しなかんとかね、
ねえ、
うんうん、
あいつらも手伝いよなみたいなことを思いながらやるともう
そうそう
ストレスでしょ、
はい、
ね、ですから誰かのために食事を作る料理ではなくて、この料理自体で遊んでしまえばいいんですよ。僕はまず必ず形から入るんですね。僕は料理やるとこのスパイスを30種類ぐらいこう揃えちゃうんですよ。で、キッチンにこのスパイス棚を作ってね、今ありますよ、天井にこうなんていうかな、ついたてみたいに入れて、レンジの向こう側に端っこにピタッとつけるやつがあってね、
ここ
にね今30種類ぐらいのね、
すごい
バーッと並んでてね、ここからここまではカレーとかね、ここから中華とかね、そんなことやって一人越に入る。もうね、
楽しい。
全部使うとか使わないならどうでもいいんですよ。遊びですから。
はい。
掃除やったらマイ掃除コーナー。ね、メインの掃除機ですね。
はい。
あとハンディタイプのサブ機。洗剤モップブラシ。僕はねアマゾンなんです全部。ほぼアマゾン。なんでかというとレビューがすごいしっかりしてて。評判のいい
やつ
をね全部読んでね。比べてね。もちろん予算があるんで、予算の中で、どんな、掃除道具を集められるかみたいな、
楽しむわけですね、その一つ。
それがね、その時間が楽しくて、でももちろんほら道具の性能を実際確かめるには掃除しなきゃいけないでしょ、だから掃除しながら、ああなるほどなと、
ああそっかそっか
言うだけあるなとか、あこれちょっと、思ったのとちょっと違うん違うかなんか言いながら、まあ言ったら実演販売やるみたいな感じでやるんですよ、だからねこれは僕の楽しみ方やねんけども、そんな感じで自分なりの楽しみ方、どうせやるんですから、その中で工夫して遊び心、この間は何だっけ、丸ごとトマト、ライスって言ってましたよね、
はい、
僕また作ったんですよ。
そうですか。
つい最近塩昆布を入れましてね、
あいいですねちょっと塩気が、
そう塩気とあとクレイジーソルトというね、魔法の塩みたいなのが売ってて、それでやったらもう水加減がバッチリだってね、すっごい美味しかった。
へ、
だからこれも遊び心じゃないですか、ちょっと変えてみようというね、でそういうことをねもう全ての生活人生全般に取り入れていくんですね、そういう遊び心というやつを、
料理って結構実験みたいな感じで楽しいですよね。
さ
無糖のヨーグルトにドライフルーツを入れると、ちょうどねフルーツがふやけて、甘みがヨーグルトに移り、
なるほど、
めっちゃ美味しいって聞いたんでやってみようと思ってます。
そうそう、そういうね、工夫をですよね、全部できますよ。例えば出勤時間、ただただただただ、電車で揺られていくんじゃなくて、出勤時間をどう遊ぶか、そのもん教えてくださいっていうもんじゃなくて自分で工夫するんですね、あだったら出勤時間が楽しくなったりする、あと、帰りちょっといつも、駅までの道をわざわざこうちょっと遠いけど裏通りを、ちょっと店を探しに行くんですね、裏通りに結構レアな店がある、だからちょっといつも通らない道をちょっとこそっと入ってみて、店あったらちょっと一杯だけ飲んで帰るとかね、なんかね何でもいいんですよ。
工夫するんですね。私修行モードの時ね、この電信柱からあそこまでは絶対思考しないって足の裏に感覚を置いて歩くゲームしてて、で他ごと考えちゃったら爆発するんで、うわーとか言いながら変な人だったんですけどね、すごい、まあただ歩くのが楽しいですよね、それも。
そうそう、だから、ね、誰かにね遊び方を聞くとかね、そんなんじゃなくて自分のこの、まあ、あの観念浄化をしっかりやっていただいたらそのアンテナがピーンと立ちますので、ね、
そうですね、その
自分の中の心地よさ楽しさ、
はい、
そういう感性を一番大事にしていただいて、言ったら誰が何というかその感性に従っていけばいいんですよ。
そうですね、
行く、ちょっと待って、あ私行かないでいいんですよ、自分はピンとこないんですから、そんなことがスパッと言えるようになる。
そうなの、それでだんだん人も減っていく場合もあるんですけどね、全然上等ですよね、
人間関係の話、友達だと思ってたんだけど実は違かったとかね、
いかんいって消えてくならそれはそれだっていう風に、
そう、それはね、変わります。
そうですね、
でもそれがどう変わるかって心地いい方に変わっていくんですよ。
そうなんです、
自然体に入れる心地の良い場所が、今までとは違うかったってことに気がつくたりすることは確かにあるんです、
でも強迫観念が多いとねその変化は大きいですけど、
共感念があるとね、
うん、
あのね、無理っくりその今の付き合いっていうのを肯定しますからね、
うん、
違うわ、ここで、はい、ここにいれば安心だみたいな、
うんうん、
ここから逆に、出てはいけない、危ないんだみたいなものを、
うん、
まあ長寿が作り出すんだけども、うん、これは実は、作られたものを安心感っていうかな、
うん、
不安をこう煽ってそれをやらすっていうことをやらすんでね、
ええ、
うん、実はそんなことやんなくてよかったんだと、
はい、分かってきますね。
自分の気持ちいい場所、
うん、
気持ちの良い場所にいていいんだっていうね、
うんうんうん、
それはやることも全部一緒で、
はい、
楽しいこと、やりたくないこともやらないっていうね、
うん、
できる限りですよ、
はい、
やらなきゃいけないんだったらその中で楽しみを見つけていくと、
うん
うん、いうふうにすると人生はどんどん面白くなっていく、
うん
うん、ですからね、その道のプロっていうのはね、徹底して遊んできた人だと思うんですよ。
うん、そうですね、
う
ん、
どうやったらもっと遊ぶおもろいねんっていうね、
うん、貪欲に遊んでましたね私。
試行錯誤して遊んできたら、うんうん、いつの間にかそれ仕事になっちゃったみたいなね、
うん、
そんな感じでやってたんじゃないかなと皆さん思って、うんうん、ぜひ皆さんもこの凶悪観念を落とし切っていただき、
はい、
人生の遊び人になっていただければなと思います。
はい
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。